黑龙江省至此，你好。
黒龍江省からこんにちは。
さあ、今日から新しいコーナーがスタートしました。今年6月、中国総領事館が新潟市中央区に開設されたのを機に、新潟県及び新潟県と友好関係にある中国黒龍江省の協力で、お互いの観光情報などをラジオを通じて発信することになりました。黒龍江省の情報はこの BSN のニュースな時間の中で毎週金曜日にお送りします。また、新潟県の情報はハルビンにある黒龍江省人民放送ラジオ台で、同じく毎週金曜日の夕方、 I love you という番組で放送されます。それぞれのラジオをお聞きの皆さんが、お互いに新潟県と黒龍江省のことをより知り、そして理解を進めて、飛行機の直行便で2時間余りで結ばれている新潟県と黒龍江省の交流がもっともっと盛んになってもらえればと思います。新しいコーナーのスタートにあたって、大岡総領事にお話を伺いましたので、お聞きください。
まあ、このようにですね、ラジオ局同士の交流はですね、両地域の国民の、理解増進、それから、その信頼関係をこう強くするにはですね、大変大きな役割を果たすものだと存じております。
大岡総領事でした。では早速、黒龍江省についての第1回のご紹介です。氷の都市とも呼ばれるハルビンの美しい景色といえば、太陽塔がナンバーワンです。国内最上級の名勝、太陽塔は全世界にその名を馳せています。昇火口はハルビン市を横切る大河です。その南側がハルビン市の賑やかな主要市街区域で、北側にこの有名な避暑地、太陽塔があります。太陽塔の周辺は美しい水に囲まれています。水面は反射する光にあふれ、花や木々は青々と茂って、自然環境は豊かで素朴でありながらも豪快です。夏は景色が美しくて百花繚乱です。冬は雪が降り、銀世界に姿を変えます。北の国の風景としては非常に美しいです。太陽塔の名前の起源についてはいくつかの説があります。その一つは、塔内の坂の上にはすべて清潔な細かい砂があり、日光の下で非常に暑くなることから太陽塔と呼ばれるようになったというものです。ハルビン太陽塔公園は過去には海外の人たちのリゾート地でした。20世紀初め、鉄道の建設のために大勢の外国人がハルビンに来ました。彼らは起伏があり、川が網の目のように流れている太陽塔が避暑地に向いていると考え、それから太陽塔に別荘を作りました。彼らは家族を連れてここへピクニックに来ます。このようなエキゾチックな風情が太陽塔およびハルビンの特有な文化となり、太陽塔の初期の三野の風情と呼ばれました。こうした状況は今もずっとハルビンの市民の生活に影響しています。太陽塔の最も主要な観光地区は今、太陽塔公園になっています。2003年から2005年の間、ハルビン市の委員会、市政府は 5.5 億元の人民元、日本円にして7億1500万円を投じて、太陽塔に大規模な総合的整備を行いました。それで太陽塔は普通の休日療養区から国家名勝へと、その価値を大きくグレードアップしました。今の太陽塔には人工的なものや自然のものも合わせて景勝地が20カ所以上あります。青年の家は最もにぎわっています。日中友好園のエキゾチックさは特別な魅力を持っています。太陽湖は底が見えるほど水が澄み切っています。小舟が漂い、しだれ柳はそのしなやかさを誇っています。水辺の建物と空の雲が湖面に映って、顔を上げると白い雲が漂い、顔を下げると池の底を泳ぐ魚の姿が見えるのはとても美しいです。実は太陽塔は夏の旅行、避暑する景勝地だけではなくて、冬は冬で旅行や氷と雪の楽園です。雪が降る厳冬の季節が来たら、太陽塔は銀世界に衣替え、とても美しいです。 中国で一番歴史があり、規模も大きく、芸術レベルも高い雪祭りとして、太陽島の雪祭りには、毎年多くの優秀な作品が出品され、世界でも有名な雪祭りとなっています。いつかハルビンに来たら、ぜひ太陽島に来てください。